き。かわいい。何年ぶりですかね、一緒に寝るの。二人きりで寝るのはこれが最初で多分最後だと思うけど、怖がるなっちゃんに添い寝してあげて、目が覚めたらあなたも寝てて、あれが何年前だったかな、すごく昔な気がします。こうして思い出したらね、昨日のことみたいに鮮やかに思い出せるのに。諦めた恋なのに、なくしてしまった。頑張って頑張って頑張って頑張って潰して消した恋なのに、あなたの匂い、あなたの体温、ずっと一人占めしたかった大好きが、こんなに近くにあるんですから、ドキドキ、それはしちゃいますよ。好きだったんですよ、本当に。あなたも知ってたでしょうけど、あなたが知っててくれる強さのきっと何十倍も何百倍も、もう知らないって思うこともこれでおしまいって思ったこともきっと両手の指じゃ足りないくらいあったかなって思いますもん。それでも諦めきれませんでしたからね、最後の最後の最後まで。あなたにもらった宝物、ほんとちょっとしたものなんですけどね、蛇が脱皮した綺麗な皮とか、窓越しに投げ込んでくれたくしゃくしゃのメモとか、アリスっぽいって思ったからってあなたがくれた雑誌のおまけのポストカードだとか、あの日、私、全部燃やしちゃいました。あの日、あなたとスミちゃんの距離感が明らかにめちゃくちゃおかしくなった。不自然に遠くなって、すごくギクシャクし始めた、あの日。ああ、そうなんだって分かって、勝っちゃって、可能性じゃなく確信、私できちゃって、地面 全部崩れたみたいな気持ちになって、全部燃やして綺麗さっぱり諦めようって思って、だけどやっぱりそれでも諦めきれなくて、しょうもないですよね、本当に。その後も結局宝物コレクション再開しちゃって、あなたとスミちゃんの結婚式の次の次の日、また全部これでおしまいって思って燃やして、ここからはコレクション自体もやめて、できるだけ距離を取ろうって思って、東京とかね、もういっそ行っちゃおうかなって思った時期もあったんですよ。でもなっちゃんがすごく大変だったから、私にもできることを、あなたを支えるために頑張れることあったから、やっぱり物部のを離れられなくて、離れたくなくて、それにやっぱりそこまで行っても希望はどこかに持っちゃってたんです。私、スミちゃんの願いはいつでもあなたの幸いだから、あなたが私を一番だって選んでくれて、アリシマ・アリスとおることがお主の最高の幸いなのじゃなって、いつかスミちゃんが認めてくれる、そんな希望を。だけどそれは叶わなくて、エミちゃんが生まれて、なっちゃんが助かって、さんとのお別れは私にとっては突然すぎて、実感なかなか湧かなくて、3日くらい経ってからだったかな、夢に出てきてくれたんですよ、飛車角さん。トールボンのこと、夏葉お嬢のこと、スミのこと、おまけにわしなんぞのことまで、長いこと助け続けてくれて、まっことありがとうのうって、頑張った分、誰より幸せになれますけ。アリスお嬢の空には必ず鮮やかな虹がかかりますけのって が覚めて、ああ夢かって思って、そしたらね、お隣からあなたの家からエミちゃんの大きな大きな声が聞こえて、おはよう父さん、おはよう母さん、おはよう夏葉お兄ちゃんって、その瞬間ね、もうだーって目が壊れたのかと思うくらいに、だーって涙すごく溢れて、声、泣き声とか出ないんですね、ああいう時って。ただ喉だけが震えて震えて、息をするのも苦しくて、いつの間にか泣き止んで、何にもする気が起きなくて、ぼーっとしてて、多分あの瞬間なんですよ、私がちゃんと私の恋を押しつぶせたのは。諦めたいじゃなくって、諦めなくっちゃダメなんだって、心がちゃんと理解したのは、多分あの瞬間なんですよ。看護学校、それでも高知市内を選んじゃったの、なんででしょうね。もっと遠くに行くのもありってすごく思ってたはずなのに、何度も何度も思ったんです。きっと環境のせいだって。こんな田舎に生まれ育って、身近な同年代の異性はあなたしかいなくって、だからきっとそれで恋しちゃってただけなんだって。高知でね、私モテたんですよ。びっくりするくらいイケメンの実習先の研修医の先生に告白されたし、他にもいろいろ声かけられたとか、デート誘われたとか、10人じゃ聞かなかったんです。だけどね、誰にも恋はできなくて、ときめくことさえできなくて、この人を好きになれたらきっと幸せになれるだろうなって、そういうふうに思うたび、思い込もうとするたびに、あなたの顔が必ず浮かんできちゃって、あなたへの恋を潰せても思い出全部は消せないんです。あなたと一緒に過ごした時間が、あなたの声が なたの仕草が、あなたの匂いが、あなたの熱が、初恋のあなたに捧げた少女だった日の初めてのキスか、全部がね、どうしようもなく甘くて苦しくて大事なんです。鮮やかすぎて濃すぎるんです。思い出したらその瞬間に他の全部が色あせちゃうほど。それにね、私あっちゃんのこともエミちゃんのこともサミちゃんのことだってやっぱり大好きなんですよ。一緒にいると楽しくて、危ないことから守りたくって、私の知ってる大事なことなら何でも教えてあげたくて。恋は無理やり押しつぶせても、愛はきっと何をやっても形を変えておくことですらできないんです。どう頑張ってもすぐさまに元の形を取り戻しちゃって、男女間の愛が何か私は未だに知らないですけど、知り損ねちゃったのかもしれませんけど、そうしてこれは家族愛ともきっと違ったいびつなものって思いますけど、それでもね、私の胸のこの感情に一つ名前をつけるなら、愛って他に名前があるはずないってそうとしか思えないんです。って何話してるんですかね、私一人で勝手にこそこそと。今この瞬間がきっと絶対あなたと二人きりで一緒に眠る最初で、多分最後の夜か、大きな区切りになるんだろうなって思います。その区切りからどんな未来につながっていくのか、それは全然想像すらもできないですけど、どん な未来にしたいのかも。まだ今は全然わかんないですけど、だけどやっぱりあなたのことは願っちゃいます。私の未来はわからなくてもあなたの未来は。あなたが泣くことがないように、あなたが笑顔でいられるように、あなたが健康であるように、あなたが悩まず過ごせるように。ほんとこの後に及んでって感じですけど、キモくてうざくて臭くてしつこくて重すぎるのかもしれないですけど、それでもやっぱり今この瞬間の私の願いは、一番強く心に浮かんでくることは一つの言葉なんです。ずっとずっとどうか幸せでいてください。整理できたんですかね。私今のでなんだか安心できたみたいで、少し眠たくなっちゃいました。ひょっとして初めてじゃないかもですね、あなたと私が二人っきりで一緒に寝るの。私がまだ本当に小さかった時、あなたの匂いに安心しながらすやすや寝てたお隣のお兄ちゃんに一緒にお昼寝してもらった、そんな時間があったのかもって私なんとなく思います。私も守ってもらってるんですよね、支えてもらってるんですよね、ずっとずっとあなたに、なっちゃんに、えみちゃんに、そうしてもちろんすみちゃんにも、とうこさんにだって。そうだ、しまちゃん、今屋根の上いる？私の話聞いてたりする？もしもそうなら忘れてね。それからお願い、から先は聞かないで。これで昔と同じですね。きっといつかあったかもな、あなたに私が守られて二 きりでお昼寝してた。その時と今は私があなたのことを癒してますけど、守ってますけど、恩返しして立場だけは反対になってますけど、それでもきっと一番根っこにある感情は同じだから、一緒になって安心しきって眠りたいって。今はもうただそれだけを思ってますから。だからこれは恋心でも愛情でもない、ただの挨拶、お隣さんのご挨拶です。おやすみなさい、私の隣のお兄ちゃん。初恋の人で、失恋相手で、誰よりも優しくて頑張り屋さんな大切な幼なじみさん。今夜はこのままあなたの腕の中で眠らせてください。明日になればいつも通りのあなたと私に戻るしかないに決まってますから。